それでは、今日はですね、この全体というよりも、この一つの主題についてお話をしたいと思います。ですね、で、この今日のようなところでですね、二次施設で群衆、人々が答え、あなたは悪霊に取り憑かれているということですが、これは原文で「えけいもつ」という言葉で、英語訳にも単純に「You have demon」。ディーモンっていうのはこの悪霊。ギリシャ語ではダイモニオンという言葉になっております。英語ではディーモンというふうになっていますが、その霊的なものを持っていると。で、まあ、取り憑かれているという感じです。で、ここでですね、私たちはとても不思議に思うことは、イエス様はですね、非常に不思議な力で話をされたわけですね。少し前に書いてあった通りです。そのところを見たら、14節、15節、とっても聖書をよく知っている。そしてみんなはですね、驚いたわけですね。それなのに、人々はですね、モーセがあなたたちに律法を与えたのに、その律法を守っていない。はっきりと言われた途端にですね、このように態度が大きく変わったわけです。人間というのは本当にですね、よく変わる。少し自分の間違った点をパッと言われたら、途端にこういうふうに怒り出すとか、固くする。そういうことで、どの世界でもですね、まあ、お世辞を言うとか、そういった類のことがたくさんあるわけですね。心もないこと言う。それにしてもですね、この悪霊に取り付く、悪霊持ってるようなことは、一番ひどい悪いことはですね、神様に使わされた人は、神の霊を持ってる。与えられてる。ということなのに、悪の霊を持ってる。どうしてこんなに極端にですね、突然変わるんだろうか。人間の考え、思いっていうのは本当にですね、変わりやすいっていうこと。人間はそういう意味では本当に信頼できない存在だということですね。ほんのわずかの一言でこのように変わる。あなた方はモーセ、律法を全く守ってはこなかった。それだけで、本当に不思議なくらいですね。もうこのように、途端に相手をですね、でも悪いもののように言うっていうことは、これは考えてみると、こんな聖書の遥か昔の、イエスもこんなことを言われたんだな。自分と全然関係のないこととして思うことでな。今もいくらでもあるわけです。小さな子供の時からですね、いわゆるいじめといって、悪いことなんもしてなくても、この頃はインターネットを通して、そうしていろんなですね、メールとか、SNS とかでですね、ああいう類のものは便利とは言えても、非常にそういうふうですね、以前は電話、家に一軒しか黒電話しかなかったから、かかってきたらですね、誰かを、家族みんなわかるから、うかうか電話できなかったけど、もう簡単に夜中でもですね、その脅迫とか脅しとか、そういうメールを出すことができるようになってしまった。そういうことで、それまでは友達だったと。何かちょっとしたことでですね、今度は一心にその友達が夜でもですね、そういうふうな、一種の脅迫のような、いじめのような言葉を送りつける。で、それを止めたら、今度学校へ行ったりするとですね、どうやって止めたのか。またいじめられる。 それでですね、自ら自殺していくとかいう子供たちも、いろいろおるわけですね。そこまで自殺未遂もたくさんおる。まあ、そのようにですね、人間って途端に変わるわけです。で、このように、友達だったら途端に非常に悪いことを言ったりするようにもなったりする。こういうところに人間の本性というものがよくはっきり現れているわけですね。これは突然一種のですね、悪の価値が吹き出したと。人の心っていうのはですね、良い風が吹いてる時もある。で、途端にですね、悪の風がパーッと吹き込んだら、これは自分でも予想してなかったように、悪いことを言ったりしたりするようになる。これは大人になっても、年齢がいつになってもそれが起こるわけですね。友達であったのに、あるいは同じ家族であっても、激しいこの憎しみが起こってしまって、殺してしまうとかいう、考えられないようなことです。そういうことはですね、本当にこの突然風が吹き出すように、悪い風がパッと吹き込むという。自分もわからない。そんなになるとは思わない。まあ、こういうことは、例えばですね、お酒を飲んだりすると、そのように突然変わる。飲んでいなかったというのは、決してしなかったような、言わなかったことを言ってしまう、してしまう。人を殺すとか、そのような考えられないことでもしてしまうということで、まあ、酒とかですね、特に俺から女性問題とかで、異性問題とかで、生涯を滅ぼしてしまうという人もたくさん昔からおるわけです。本当にこれは悪い風がパッと吹き込むような感じですね。それまで閉まってた。で、窓を開けた途端風がプッと吹いてくる。そして強い風が吹いてくるとですね、屋根がパッと上がってしまう。吹き飛ばされるとか、そういう類のことで、もともとこのイエス様はですね、ちょっと逆の、本当に良い風をいわば、この世界に吹き込むためにも来られたわけです。で、もともと神様はそのようにですね、一番初めから、聖なる風を吹かせていた。それは、前にも何度か触れたように、この創世記。創世記の初めから書いてあったことですね。でもそのことは、訳によって大きく違うから気がつかなかったという人も非常に多いと思います。で、それを今までにも繰り返しいろんなところで書いたり言ったりしましたが、とても大事なことだからこそ最初に書いてあったわけです。そこで、その創世記の最初のところをですね、見て、たいと思うんです。第一章の初めのところですね。その訳について、具体的にここで引用しています。創世記の一章の二節ですね。コメント欄にコピーをしますが、ちょっとコメント欄にこれ英語文でちょっと字が小さいですが、創世記の一章の二節ですね。英語では、The earth of the formless void。他の人もみんな formless、形なく、要するに虚しい。void も空っぽ。本来はですね、空虚だっていうのは本来なんですね。混沌っていうのは異訳なわけです。混沌というのはケイオス。日本語でカオスと言いますが、そういうふうに訳してはほんのわずかです。本来は虚しい空虚、なんもない。そこで真っ暗闇が水の表を覆っていた。で、そこにですね、ここにあります。Wind from God swept over。神からの風がずーっとスイープってずーっと吹いていく。吹いていく。例えば沖縄総理ってずーっと吹いていくっていう感じですけども。そのようにもう一つの代表的な、カトリックの代表的な、ニュージェルサレムバイブルもですね、これも同じ、フォームレス。最初は形なく虚しいね。要するに何もなかった。混沌とは違うんですね。混沌というのはですね、現代の政治は本当に混沌として、世界はどこに行くか誰もわからない。方向性が何もわからない。そういう状態は混沌であって、空虚虚しいんだよね。悪いものがいっぱい詰まってる。 あるわけですね。いろんな雑多なもの、悪いもの、良いもの、綺麗なもの。だ混沌としている方向も、誰がこう言ったかわからん。それって意味が違ってくるわけ。全く虚しい空虚。でそこにこの真っ暗闇があった。で深い深淵、海の深淵を覆っていて、そこに最初からのが、Wind from God、神からの風が吹いていたと。それと日本語のようにですね、霊が覆っていたというのとは随分違ってくるわけです。まるで印象が違うはずですね。だからこの元々の言語は何なのかというと、この霊と訳されたのは、ルーハって言うんですね。ルーハ。これはもっともっと風。だからすぐ創世記の後である、神が園を歩いていた。夕方、風の吹く頃。古物に風ということなんですね。ルーハ。で、それは息。人間も一緒の風、空気の受け出してる。で、息という言葉にもなり。息が止まったら死ぬから、人間の命を支えるようなものとして、中国語では霊と訳したわけ。で、中国語で。雨、ガンブリがついてる霊。中国人の観念とこのルーハとは、全然違うわけです。これ本来風なんです。中国人もその霊というか、この雨、雨、ガンブリ。雨粒、下の昔の字は雨ガンブリ。四角が3つあったわけですね。で、語源時点でも、これも説もありますけれども、雨の粒は清いから、それを拝む下の霊の形は、拝む巫女だ。そういうような語源という説も今されています。全く違うんですね、漢字は。だから日本人は漢字が本当だと、もともとだと思い込んでるところがあります。元の言葉で考えなきゃいけないんですね。だからルーは本来風。すぐ漱石の後でも、今言ったように、風の吹く頃、夕方風の吹くという訳される言葉ですから、だからこのように、Wind from God、神からの風が吹いていた。あれ、Divine Wind。Divine って重々しい言葉ですけども、聖なる神々しい、神の音。ダンテの神君、Divine Comedy というわけですね。最終的に喜ばしいことの終わるからっていうんで、まあ、そういうディバインなコメディアというように訳されたわけです。まあ、こういうふうにですね、訳によって大きく違うわけですね。最初から真っ暗闇の中に、空気の中に、神からの風がずっと吹き渡っていた。日本の旧訳学者と有名な無教会の関根正雄。関根正雄さんは、これ霊風と書いて、訳した。このところ、霊風と書いて、訳したわけですね。このように、日本のこの、まあ、よく知られた旧約学者の人も、このところ、単に霊というんではですね、霊が動いていたっていうと、以前にも何度か言ったけども、日本人に霊が動きよったよって言ったら、何を連想するかというと、大概ほら幽霊ですね。霊が動きよったよって言ったら。だから訳によって全然違ったこう感じを受けてしまう。この創世記の一番、創世記の一番最初のところですから、とっても大事なことなわけですね。それなのに、ここ読んだら霊が動きよった。まあ、ほとんどの人は子供でも若い人でもですね、霊を動いていた。何を連想しますかって。それはまあ幽霊だ。実際に私がある集まりでも行ったら、何を連想しますか？それはやっぱり幽霊。それは感じですよね、霊を送って。だから、まるで違うんですね。聖なる風がずっと吹き渡っていたというのと、幽霊みたいななんか霊を動けたのと、まるで違ってくるというイメージです。初めての場合は、細かくきちんと読んだりしない、さーっと読むからです。ああ、変なことか、ってこと書いてあるなぁと。ところが最初にこの、アメリカの標準的な訳とか、ニュージェルサレム読んだ場合には、Divine Wind Sweeping Over the Waters。もし聖なる風がですね、神の風が吹き渡っていた。 まあ、そういうことなんです。だからこの世界にも初めから一種の風が吹き渡っている。そして、精霊、ここでギリシャ語もプネウマって言います。これはプーっていう犠牲用でもあるんですね。プネウマ、風、息、プネウマ。動詞はプニューを、ね、そんなのに、まあ、なんで最初日本人に猫と言い出したのか。次のことみんな共通してるんですよね。誰も連絡して決めたわけです。これ猫、ニャーゴって泣くから猫と言ったんではないかとも言われたりする。これは誰も確信が持てんですからね。なんでこの犬っていう言葉だけ強いですか。犬とかパカとかピカとか何も名前ないです。みんな犬だけ。どこ行ったっていうの、この誰が統一したのかわからない。なんで犬ってつけたのかわからないですね。まあ、そういうふうに名前っても何かよくわからないとこありますが、犠牲語もいろいろあるわけですよね。今言ったように、プニューオ、プネウマ。これも風、息。息が止まったら死ぬからプネウマ、霊と。中国語の訳したら霊というふうに訳されたということ。はい。まあ、そんなことでですね、聖なる霊、聖なる風でもある。聖なる神様の息でもある。それで、歴史上最もですね、大きな規模、突然吹いてきた。聖霊、ペンテコステの時にも、大きな風のような音が聞こえた。というわけですね。で、聖霊がさーっと吹いてきたっていう感じですね。鳥が吹いてきたら、みんなそれまで祈って待ってたわけですね。約束したものを待っていなさいと。復活したイエス様が言われたわけです。それずっとみんな集まってその、祈っておったら、使徒言行録にあるように、そういう風に、そしてもう一つそこの火のような、燃えるような蓋。言葉にですね、舌の上に火がとどまったっていう、舌のような火が、舌の形。言葉で伝える。言葉に、神の言葉に力が与えられる。確かにですね、何にも力も学問もなかった。その一般の人たちを次々と伝えた。パウロがローマ行く前からすでにあの遠いところまで広がってたわけです。名前も何も残ってない人たちが、そうすると炎のような舌。悪いものを滅ぼして、悪い力ですね。目に見えない悪の闇の力を滅ぼして、神様の聖なる風を吹かせる。命の水を流す。そういうような力をですね、名もない人々に神様が与えたということだったんですね。そういうことを考えてみますと、この世界は二つのですね、風が吹いていると。で、一番最初はやっぱり神様からの聖なるディバインウィンド。ウィンドフロムゴッド。で、その完全な風が聖なる霊神よ。で、イエス様は復活してから聖なる風となれた。聖霊となれた。ということですね。で、ラテン語もスピリットと言います。これから英語のスピリットも。正確に言えば、スピーローという動詞ですね。息をする風が。それから、名詞がスピリットです。で、ヘブライ語も、ギリシャ語も、ラテン語も、この霊というのは本来風、息という言葉が本来意味であったわけですね。このように聖書のように、一語一句が非常に重要な意味を持つ場合には、日本語の、あるいは中国語に訳された漢字だけで意味を取っては間違うこともしばしばあるわけですね。はい。そういうことで、この、聖書にも、その二つの、二種類の風が吹くっていうことがあちらこちらで書かれてあって、実は、その二つの風のことをやる意味でずーっと書いてある。アダムとエヴァ。これは神様がですね、見ても良いし、食べても良い。その実を作って、水は流れてる。もうその至れり尽くせり、良いものをずーっと置いてくれてあって、ただ一つ。これも以前から言ったように、善悪を知る。ことはいけないんだったら、神様は知ったらいけないわけです。神様は究極的な善と何が悪いかを教えるお方だから、 善悪の木を食べたら死ぬんだったら、こんな矛盾したことないわけですね。これは、トーブとラーは、あらゆる良いもの、あらゆるいろんな悪いものを知って、そういうのも全部、要するに知るということ。良いもの、悪いもの、みんなを知るということ。神様を知るんじゃなくて。そうしたら、滅びに至ると。これは、現代の至るまでの科学技術、文明は、だんだんこういう方向に、まさに進みつつあるということなんですね。ますます進んでいったら、愛が冷えるとイエス様を言ったりと、コンピューター、IT 関係が進めば進むほど人間同士は離れていくわけです。隣におる人、隣人っていうものが何者かわからない。昔であれば遥か遠くまでわかっていたわけです。本当に都会の人が隣に部屋で言ったら誰がおるのかわからない。どんな人かわからない。私は子供の時には、そのあたり一体、大変みんな知ってたわけですよね。ずーっと見る、そのあたり。とか今だったら、すぐ私の家まですぐ下の。すぐそこに引っ越したし、誰も挨拶に来ないし。それから一年経っても、一度も会わない、挨拶もない。何者がおるのかわからない。で、次に別の家がすぐそばにできた。みんなそうですね。以前はそんなことはなかったですよ、田舎では。私の母親の里なんかでも、遠くでバス停を降りたら、ずーっと見ながらみんな旅をしてる。もうびっくりするほどですね、みんな知ってる。あそこの家はこうだ、こうだ。だからそれがいろいろ煩わしいことにつながっていることももちろんありますけれども、そのぐらい、まあ、いろんなことを知ってたり、まあ、離れる一方ですね。便利になるということは、すなわち人間同士が絶えず離れていくと。そういうことが起こっています。それで、アダムとエヴァ、知るということをしただけを追求して、本当に死んでしまう。非常に頭に天才的な物理学者が、不思議なミリミア線の働き、X 線、だからわからんか、X 線。そうしたところが何だろうと。どんどんどんどん天才的な枠で研究をして分かっていった。そして、キュリー夫妻なんかも、そこで、新しいですね、放射線を出すポロニウム、ラジウムを見つけた。で、どんどん進んでいったら、結局原子核が分裂するときに、莫大な力を出すんだ。何も、この社会に良いものをもたらそうとか、悪いものをもたらそう、そんなこと関係ない。湯川さんも友永さんも言ってるように、科学技術っていうのは、もともとは好奇心だ。これ何だろうか。探求する心がなかったらできない。もともとこの社会のためになるように考えてするんじゃないっていうのをはっきり言ってる。そういうふうに何だろうかと。海に夜光町がピカピカ光ってると。あれ何だろうかって。そういう好奇心からですね、それを探求していくところから、科学というのはだんだん積み上がっていったというところがあります。でも、一番根本の難しい原子力、関する核に関する科学は出来上がってみたものは莫大なエネルギーですから、これを爆弾に使おう。それ以前にノーベル賞のあの人自身もですね、小さなパウンドを打てるも莫大な爆発力も作る。そしたらすぐに戦争に使うと知ってたわけです。で、それが世界大戦にもものすごく使われたわけです。それまではせいぜい刀だったわけですね。人を殺そうが、たかが知れてたけど、一発、バーンとしたら、ものすごい人が死ぬ。その巨大な人間の知識の慣れの果ては、原子爆弾、水素爆弾だったわけ。今もそうですね。小さい核、戦術核とか、いろいろ行って、ミサイルにつけて、飛ばして。みんなその知識ずーっと探求した結果が、そんな風になっているわけです。で、それを食べたらダメと。必ず神様を知るということなしに、知識を知るということをずっと追求していたら滅びるんだと。そういう意味の非常に重大な言葉だった。みんな良いものをただ一つ、頭部とか、あらゆる良きもの、あらゆる悪しもの、これを知るという気を食べたらあかん。知るだけになったらあかんなって。別に神様を知る。神とキリストを知るこそ本当に大だっていう。それを置いてですね、現代まさにそうです。 そんなに遥か古くから、まあ、創世記聖書は予告していた。チェルノブイリ。チェルノブイリっていうこともですね、私が原子力と平和というのを書いて終わりの方に、ウクライナの前の大統領だったり、そういう序文を書いてる。これは黙示録に書いてあるけど、本当にこれを実現してしまったんだっていうふうなことを書いてる。チェルノブイリって黒いヨモギ、苦いヨモギ、毒ヨモギっていう、そういうところにですね、まあ、ああいうふうに言って、なんか聖書というのは非常に不思議なところなんです。イザヤは、それから700年も後の救い主の誕生をはるかにですね、700年もはっか、先のことをはっきりとこう予告されたわけですね。だから、この聖書の言葉を大切に重んじる。できるだけ重んじるという方向が一番大事なんですよね。だから今より戦争、北朝鮮があったから、もうこちらも軍事2倍に燃やそう。またヨーロッパも一緒。そうして一体守れるのかと。ますます危険になるではないか。なこと子供が考えて分かることですよね。イエス様ははっきり武器を取るものは武器によって滅びるんだ。その簡単な言葉が全てを言い表しているわけですね。それは、イエス様は聖なる風を満面に受けて、自らが聖なる風、聖霊になって、ずっとこの2000年間教え続けてこられたんだけども、絶えず、悪の風が吹く。それは、イエス様が生まれた時すでにそうだったんですね。生まれた時に良き風が吹いて、そうして遥か遠くから、何日も何にもかかるような砂漠の遠いところから越えて、東方の博士たちが3人、遥かにずっと旅をしてきた。まあ、それも暗示してるわけですよね。イエス様のところには様々な国の人、遠くからでも行く人は行くんだ。時間やこの空間を超えてですね、イエス様と知らされていく。そしてイエス様のところに来るんだ。そういう予言にもなっている。誰も予想したことのない遥か遠くから遥かに来た。それもその3人の博士たちに、良き風が吹きつけたから、そしてその星を見つけ、来たわけです。ところが、それを知ったら直ちに、ヘロデ大王は、その地域の人みんな殺せ、というふうに、そのキリストを抹殺しようとする力が、悪の風が吹いていった。ね。それを知らされたから、エジプトまで、非常に遠いはずですね。赤ちゃんを抱えて、はるばる遠くへと行ったわけです。そのように、誕生の時からすでに、不思議な良き風というものと、悪しき風が吹きつける。それを超えて、イエス様は育って、そして、30歳になってから、親も置いて、家族も置いて、仕事も置いて、福音を伝えるために、全面的に生活を変えたわけですね。そうして、その生活の始めに、まあ、どれが起こったか、ということが、ルカの福音書においても書いてあります。それはですね、4章ですね。ルカの4章のところで、イエス様の言葉が書いてあります。4章の16節からですね。4章の16節。育ったナザレに来た。いつもの通り安息日、この時は土曜日だった。街道に入って聖書を朗読した。ね。ルカの4章の16です。 そしたらさっき言った、700年もイエスでも700年以上前のイザヤの本が渡されて、ちょうどそこに、ここでまず第一にですね、イエス様は、主の霊、さっき言った聖なる霊、聖なる風を受ける方、全面的に。そのことが根本であることが、ここでも言われて、すぐ手前の14節においても、イエス様とはどんなお方なのか。普通は優しいとかですね、病気の人を癒すとか、連想するかもしれないけど、一言言えば、この神の霊を、からを取り満たされていた。それが愛や真実や全てを持っているわけですね。書いたら、霊は風である。神様は風を満面に受けておった。風っていうのは、いつも吹いてる感じですよね。霊はとどまるっていう側面がありますけども、まあ、この世界にはそういうふうに、今も、霊的に敏感な人はその風を感じているだろう。あすぎ風も感じる。神様からの風も感じる。そして、貧しい人にこの喜ばしい知らせ、福音、これも中国語の訳ですね。ユーアンゲリオン。ユーは良いというセット。アンゲロ、知らせる。良き知らせっていうのは本来の意味です。ユーアンゲリオンから、エヴァンジェリスト、エヴァンジェル、エヴァンゲリオンとかいう言葉、人の名前が生まれたわけですが、アウラ。これも一の聖霊ですね、今から言えば。で、あと、この一言で言うたら、この聖なる霊、聖なる鍵をいつも受けてる。だと言った。そこで巻物をして話をしたら、みんながですね、注目したと。不思議な霊的な力。そしたら、聖書のこの言葉、今日、実現したんだ。700年前に言われたことが、今日実現したなんて、もう普通みんなびっくりするはずですよね。で、その恵み会言葉に驚いた。けれども、いや、そんな特別な人じゃないだろうと。ヨセフの子供たち、自分知ってるじゃないか。知ってる人も人間じゃないかと。そんな700年前の全世界や全ユダヤ人を救うとか、そんなんじゃないだろうと。と言ったら、と言ってですね。で、24節で、イエス様は、これはっきり、アーメン。真実を言うということはですね、預言者とは自分の故郷、これイエス様は最大の預言者でもあったから、歓迎されない。で、あと、どうこと。かえって、異邦人にですね、使わされた、神様の力が使わされたと。エリアが使わされたと。そして、イスラエルには雷病、ハンセン病の病気の人がいると、この外国人、シリア人のナーマンの皮は記憶されなかったと言って、外国人の方が帰って神様を見つめられる、その裏ユダヤ人は神様に背いていると言ったら、ここで途端にさっきの、じゃないけども、たちまち起こり出してですね、それまでは驚嘆して、恵み深い言葉に驚嘆してたのに、イエス様の急所をついた鋭い言葉を聞いた途端に、このように変わった。みんなが立って、町の外を追い出して、その崖まで突き落とそうと。こんなことまで急変したわけです。さっき言ったヨハネ福音書のところでよく似てるんですね。このように、イエス様のこの良き風、本当に良き福音を伝えるためということであるけれども、それは決して心地よい、言葉だけでは決してないわけです。本当の福音を語る、受け入れてるためには、自分中心な固まったものをまず壊さないといけない。ということだったんですね。そのために、そんな敵意を持たれる、 ともすべて覚悟して、イエス様ははっきりと、まず直球ですよね。回りくどく言っているようなこの世の方法を取らなかったわけです。突き落とされ、こんだけたくさん突き落とす。すごいこの悪意ですよね。それこそ悪い風がバーッと吹きつけた感じです。けれど、それでもみんな寄ってたか突き落としたと不思議なもの。しかしイエスはその人々、悪い風が吹きつけているそのただ中を通り抜けてくださる。このようにですね、敵対する悪い風をパッと吹きつけても、不思議とそれに飲み込まない、打ち倒されない。そのような力をイエスさんは持っていたし、私たちもイエス様を信じるときにはですね、このようにどのような悪しき風がブーブー吹いて当たっても、不思議とこの風のただ中を通っていけるんだと。モーセの時もですね、もう波が、そこが開いた。そこで、通れた海の波。後から来ようと思うのその波に飲み込まれた。ってありますけど、それは、こういう不思議な世界を聖書はいつも、ずっと昔から語っておる。こういう類のことが私たちにも小さな規模であっても生じるんだ。どんなに悪い風が吹いてきて、多くの人たちは吹き流されていくようであっても、神様をしっかり見上げているだけで、学問とか経験なくたって構わない。どんなにまずくても、どんなにみんなから嫌われているような病気であっても、またどのように過去に罪を犯してみんなから見捨てられていても構わないんだ。ただそのことを罪を十字架を仰いで許していただいて、そうしたら不思議とその、この世の悪しき風が吹き渡る中を通っていけると。聖書の書いてあることはとても私たちに、今の私たちにそのまま当てはまる不思議な奥行きを持っている。ね、こういうこともまた目に見える形でもですね、表しているのがこの前から、この自然の世界なんですよね。どんなにこの世が悪くなっても悪くなっても、あの星の光の清さは変わらない。というわけですね。ということで、今、冬はあんまり夜に外に出る人は少ない。こたつの中に入ったり、暖房をいっぱい効かして、テレビを見てるとか、スマホを見てる人は非常に多いだろうと思うんですけれども、そういう時にこそ外に出ると、非常に強い星の光ですよね。特に冬はこちらではですね、太平洋岸では晴れた日が多いから、いつもですね、あの星の光はイエス様を見られたと。アブラハムを見て、神様から言われた。天と地と行きなさいと。星を見なさいと。お前は、あの星のように子孫が増える。と言って堀を信じた。の神様の信じがたいのことを信じたということで、アブラハムは、神様は、アブラハムを正しい、義とされたんだ、ということが書いてあります。そういうふうに、この自然世界の美しさというものをまた変わらないと。これ一番変わらないのは星ですよね。近くの田畑っていう自然の、例えば、ヒガンバナが、子供の時にはいっぱいアデミスに咲いてたけど、ほとんどもういろんな、化学整理とか、コンクリート固めたりしてしまったから、ほとんど消えてしまったんですね、あちらから。今でもでも私の近くに一部、昔からのところのアデミスが残っているところは、ヒガンバナがきれいに咲いてくるんですけども、そういうふうに自然といってもですね、身の回りのはついつい壊されていったり、まあ、その点山に行くと、自然の木、切ってまた後から死んでる。そういう自然の姿の良さというもの。それは園芸用の花であってもですね、もともとは神様元は作られたわけ。それを人間はまた神様の作った法則を元にして、放射線を与えたり、いろいろ化学物質を与えたりして、作ったわけですね、掛け合わせたり。そういうような自然の様々なものを見ても、やはり変わらない風が吹いてる。それを私たちはこの自然を通して受け取ること。ね。はい。それで、 今の現在もまさにそうですね。世界の多数の人たちがさらに武力を構えて、あのように、ロシアがですね、最初は簡単にキエフを攻略したらもうやっつけると、クリミアのように自分のものにするというのは、それこそ悪の風が吹いたからそんな考えを起こしたわけですよね。その前にもう7年も8年も東の方では戦争が続いていたわけ。ということは私も知らなかったですね、今回。ほとんどの人はあんまり知らなかった。もうそこに住んでる人は逃げていった。もう私って8年も続いてるんや。両方がこう攻撃しやって、武力。ほんでその武力でやっつけられてるロシア側の軍がおるから、それを助けるためだという口実が最初はロシアも入り込んだ。やってやろう。元はというと、両方が武力で戦おうと。本当の話し合いでしょうとしなかったところに元を辿っていたら、そういうところあるわけです。ほんで、ここに核まで持っていて、世界のいろんな国が武力を2倍にもしていかんか。そんなことは膨らんでいってしまった。元はといえば、それに、ウクライナの東部にですね、ロシアとウクライナの拳銃におったと。そこで揉め事はずっと8年も続いた。これに決着をつけてやると、あのプーチンと一年アクリが吹きつけて。そして侵攻してから巨大な塊になって悪いものが膨らんでいた。そういうふうにイエス様が言われたことがですね、そういう意味で実現しているわけですね。武力を取りまた武力で滅びるんだ。だから私たちはそういう大きな世論の流さに流されないで、あくまでその武力を2倍する方じゃなくて、良いことのために2倍にする。遅れた国にですね、そういう働き人を派遣する。農業や水やらそういう困った医療やら、それいくらでも、一つの戦闘機は100億円、200億円、高いのは300億円もあるんですよ。そのようなものを買えると何をするか。使うときは人を殺す、建物を壊す。そして人々を苦しめる。ね、発電所を壊す、水道設備を壊す。生活はできなくなる。この寒いのにですね、今もウクライナの相当多くの人たちが真っ暗で寒くて震えている。次に、初めは、そのようなことから始まったんだから、そういうことにいろんな方策をして、良いことをするためにお金を使おうと、いうことにする。あくまでこの憲法9条のですね、武力を取らないんだという方向を固くなに守っていく。せっかくあれはものすごい犠牲のもとにできたわけです。確かに。日本人も300万。これ中国でも1500万とか、東南アジア、フィリピンも100万。そんなボーダーネスと巻き添えて死に至らしめた。そういうことの結果できたのは憲法9条から、形骸しようと言ってもあくまでそれを守る。軍事をますますして、憲法9条を公害、表面的なものにするんじゃなくて、憲法9条のためにますます軍事を縮小して、良いことを世界にすると。そういうことですね。それがこの聖書から吹いてくる風だ。というわけですね。国を守ると言いながら相手を爆弾落としがたくさん死ぬわけです。人を殺すことはどうしてですね、神様を聖なる風に沿うことだろうか。殺されただけじゃないですよね。家族の大変な苦しみ。あるいは足を打たれた、胸をパンと打たれた、身を潰された。生涯苦しみ、悲しまなきゃいけない。そういうふうに、私自身がこの戦争の終戦の年、戦争の時には、母親のお腹の中におったわけですね。そして、敗戦、ロシアが攻めてくるっていう、から、急遽、まあ、私は満節に勤めた関係で、大手まで逃げてきて、そこで私生まれたけども、その時までいっぱいも家のものみんな略奪された。母親も頭を全部剃って、顔真っ黒にして汚さないと、男やの分からにしないと、本当にひどい目に遭わされていた、女性たちが。それは、私、子供と生かされた。私もそういう中で生まれ、そして、普通なら考えられないような状態の中で生き延びて連れて帰ってくれたわけですね。 だから私にとってはあの大きな戦争って非常に生々しいものとして、父から毎夜のように聞かされたわけです。実際小学校の1年目の時に。で、現にそのために母親は50歳で、それまで多くの病気を死にながら、苦しみながら死んでいったわけなので、そんな悲劇、帰れない人もっともっと苦しみにあったわけです。中国に育てられたけど、中国人からお前日本人だろ、言われる。日本やっと何十年して帰って、お前中国人だろ。自分の国は一体どこなんだろうか。そういうふうな苦しみや悲しみはいくらでもシベリア行ってもですね、10年も経ってからやっと帰って、もう手のひらに乗るようなぐらいのほとんど家もないのを知るたびされて、こき使われた。とにかくね、たくさんの人が死んでいた。戦争終わってからですね。そのような悲劇が本当に、例えば若い人の目の前に見せたらですよ、本当に驚くと思う。もう単にゲラゲラ笑うようなお笑いとか何とか言うことばっかりやたるとこの受けてしまってですね、本当につい70年、80年前に何が起こし、日本人が起こしたのか、どんな目にあったのか、どんな目に合わせたのか、ということですね。だから、この結果、憲法9条ができたわけ。武力を持たないでいこうと。そういうことで、このイエス様だけはですね、どんな悪国の風が吹きつけても、その風に向かってしっかり立って、そして私たちも後に及ばずながらついていくものとしてされているわけですね、2000年間。途中で離れちゃう。様々な苦しみのためにやむを得ない事情もあって離れていく人もおるけれども、ずっと突き従っている人たちもおって、そして伝わってきたわけですね、今日ね、伝わってきたわけ。イエスも最後の最後までですね、宣教の始めもそのように、ばっか突き落とされる風が吹いてくる。最後は十字架で首を打ちつけられて死ぬという、そんなことは耐えられるだろうかと思いって、本当に必死になって、その前には必死で祈ったと。血の滴るような足を出して、夜も寝ないで必死で祈った。すぐそばにですね、この悪の風、サタンの象徴、忍び寄ってきて、もうまさに噛みつこうとした。それをまあイエス様はですね、退けて勝利をされたと。そういうふうに、私たちが唯一本当の意味で座ることのできる方はイエス様だけです。いかなる他の人間ではないわけですね。有名になったからって、その人がですね、そんな強いものでは決してないわけです。その人にある期間、強い力を与えたのは神様なんですね。イエス様。で、そのイエス様から直接啓示を受けて聞いたのを書き取ったのがこの聖書だと。ということですので、いくら信仰が深いとか言ってもですね、人間に頼ったらいけないことですよね。私たちが言う、あくまでイエス・キリスト様こそ、ね、頼るもの、見つめるべきもの。ということです。はい、それでは、今日はそれでいきます。